souvenir. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give. And never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us.
はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。ということでね、今日の冒頭はジャミロクワイになりますね。ジャミロクワイのバーチャルインサニティですね、1990年代に流行ったやつは何ですかねみたいな、まあ私の中ではこれみたいな、年代的にね、僕よりも15ぐらい若い方だと思うんですけども、1990年代でこんなあんだかなんていうのがね、ちょっとメッセージ来てたんですけど、僕は90年代だったらジャミロクワイかなって気がするんですよね。まあ結構ね、ダンスナンバーとか、まあ、いろんなのがね、あんま流行ってはいたんですけども、特段して僕の中でヒットはこれかなっていう感じでまた勝手にねアレンジしてかけてみました。90年代もね、まあただちょっとね、ポップス系というよりはなんかちょっとダンス系の方がすごく流行った感じで、まあ国内のね、日本国内の邦楽の方もなんかね、ちょっとそういうダンス系のやつが流行ったりとかっていうのが90年代だったりかななんてね、するのかな。 TM レボリューションだったりとか TM ネットワークとかね、そんな感じなのかななんていう気もちょっとしますけどね。まあちょっとそっちはまたね、邦楽の方はまた、邦楽というか邦楽歌謡曲の方はね、またちょっと別途あるとしても、90年代はこんな感じかなって気がしております。 独断で選ばせていただきました。まあね、まあ音楽もね、まあいいですけどね。うん、いやいやいや、今週はどうでしたか皆さん。もうね、7月の22から、今日は27ですけどね。まあいろいろありましたよね。ほんとね、僕もドタバタドタバタしちゃいましたね、今週はね。うん、22日に始まって。まあ、途中ね、ちょっと体調崩して、体調崩してってほどでも、うん、ほどだな。ほどだな。まあ一時期ね、38度ちょい超えまでね、行っちゃったんで、あれなんですけども。ただまあそんな騒ぐほどでもないみたいな。ただね、なんか何もやる気なかったんで、何もしなかった一日でしたね。珍しく本当に何にもしなかった。うん、ただ YouTube のね、動画いろいろ見てたんで、そこでね、DIY でリフォームするやつとか、なんだろうな、リフォームというよりはね、もうなんか、なんていうのかな、修繕建物を直すというところにね、ちょっとフォーカスが今当たりすぎてるんで、あれなんですけどね、まあそういう、まあプチ大工みたいなね、うん、そんな動画とか、まあ、道具の使い方とか、あとは、うん、まあそんなのね、もろもろとやったりとか、で、まあ今ね、別荘をいろいろいじってるんで、別荘を安く買って、DIY で、リノベーションしてますよとかっていう動画結構いろいろ上がってるんで、うん、そんなの見たりとか、あとは中古のね、格安の一戸建てを買って自分でリフォームして住んでますよ、田舎暮らしのビルとかっていうね、面白い動画があったりとか、あとは四つ目門っていう人がね、60万円で買った別荘を自分でリノベしていくなんていうのもね、結構面白かったんで、そんなのをね、丸一日見てましたね。それ以外何もしないみたいな。あとは寝てるみたいな。寝て起きて、YouTube 見て、寝て起きて YouTube 見てみたいな。そんなこと丸一日やってて。うん。そんな一日でしたけどね。まあまあいいじゃないですかね。そんな日があってもいいな、ということで。まあそう言ってる間にね、もう埼玉県内のね、あれですよ、そうそう。じゃあもうオリンピック始まりましたね、オリンピック。ついに始まって、開会式。見ました?見た?開会式。見ましたよ。見た見た。まあダイジェストだけどね。なんていうの?あれは見てないんだけど、リアルタイムでは見てないんだけどね。あれすごいね。あれ初じゃないですか。なんだろうな。やっぱね、やっぱオシャンだよね、フランスって。パリだよ。オシャンだな、オシャレだな、みたいな。で、選手入場さ、行進じゃないんだよね。船だもん、船。セーヌ川ですよ。セーヌ川を、セーヌ川を下るみたいな。船で。船だよ。なんだそりゃみたいなね。まあ、それは初じゃないですか。で、やりながら、いろんなね、2000のアーティストがなんかね、そういうパフォーマンスを同時進行でやったりとか、さらに同時進行でね、聖火リレーやったりとか、なんかね、聖火もね、すごかったですよね。最後、なんか、ね、気球で上にひょーって飛んでちゃって、いやあれずっと飛んでっちゃうのみたいな。ちょっと心配だったりして、うん、ただもう雨がね残念でしたよね。大雨の中ね、それぞれのパフォーマンス、うん、それからリレーもそうだし、パフォーマンスもそうだし、選手のね、行進というかね、あれもそう、入場のね行進もそうだし、そうなんだよね。開会式はそういうスタジアムとかさ、そういうところでやらない、スタジアム、うん、とかでやらないっていうのがね、競技場でやらないっていうのが斬新だったっていうのも、ね、斬新だったし、選手入場セーヌ川でやるっていうのがなんかすごいですよね。パリでやるオリンピックっていうのはもう街でやるオリンピックって感じでしたよね。なんかね、うん、競技場でやるっていうよりは、うんうん、その開会式場でやるというよりはね、もう街でやるみたいな、街全部でやってるみたいなね、そんな感じだったじゃないですか。やっぱおしゃれだよなみたいな。ちょっとやることがね、今回は斬新でしたよね、なんかね、久々に、うん、まあちょっとダイジェストしか見てないからさ、あれなんだけど、それも一曲というか、一つのね、放送局でやったダイジェストしか見てないから、全体はねちょっとわかんないし、うん、ただ船じゃないですか。選手がね少ないところは、ああちっちゃい船だみたいな。とかアメリカなんか行ったら、いやこれ沈没しちゃうんじゃねえのっていうくらい人もわんさか乗っててね、 なんかすげえなとかって思ったんだけども、まあそれ全体全部はねちょっと見れてないんであれなんだけど、後でねゆっくり見ようかななんて思ってるんだけどね。ただまあオリンピック始まったなっていうのと、あの僕の注目はやっぱ池江璃花子選手、100m バタフライでね、本人の目標は、18歳の時の自分を超えるみたいなね目標じゃないですか。今27歳で、で彼女の場合はただ単にね年齢を過ごしてしまったわけじゃないじゃないね、途中は白血病という、もう選手生命絶たれてもおかしくないようなさ、すごい病気をになってガリッガリに痩せたところから、ね、腕立て伏せ一回もできなくなっちゃったぐらいのところから復活じゃないですか。復活してオリンピックにまた出れるって、まあ、2020年も出たましたけど、2021年か出ましたけども、まあすごいじゃないですか。で今度 100m バタフライで18歳の時の自分を超える、要するにその病気前の全盛期の自分を超えるっていうのが目標でね、もう予選終わったのかなちょっと分かんないですけどね、見てないんであれなんですけども、じゃない、すごいよねその意気込みというか、まあねえ、まあもう本当注目ですよ。まあそれ以外にもね、あの注目のね競技とか注目の選手いろいろいますけどね、今回からあのブレイキンとかね始まったじゃないですか、どんなのかなみたいな。でやっぱりあのスケートボードもそうだし、日本選手でね金メダル狙いそうな人ってすごいいっぱいいるじゃない、これも最近本当すごいよね、あの冬季のねあのスノーボードもそうだしさ、やっぱそういう狙える選手が出てくるっていうのもそうね、すごいなっていうのがあったりね、その辺なんかねやっぱオリンピックがなんか今なまっちゃいましたけど、オリンピックがね、なんかより楽しくなってくるみたいなね結果がね、まあテレビなんか見ねえよみたいなね言ってる場合じゃないですよ、やっぱり応援しないと、選手をね日本同じ日本人として応援しないと。メダルがいくつかとかさ、メダル長通したらメダル何個メダル何個ってみんな言うんだけど、それもまあ、まあそうなんだけど、もうメダルメダルじゃなくて、メダル何個取ったから偉いじゃなくて、メダル取れたから偉い、取れなかったからダメじゃなく、見ましょうよ日本人どうだったか、いいんじゃないですか、3位でも4位でもすごいことですよ、ありがたい、感動ありがとうでね、サッカーにしてもさそうじゃないね、バスケにしてもそうじゃない、なんかね頑張りましょうよ、頑張りましょうよ、ね、頑張ったんだから応援しましょうよっていうね感じじゃない、もうめちゃ楽しみよ16日間ね、このオリンピック楽しみ、注目で注目するぜって言ってた高校野球ね、埼玉、もう僕の出身校はねもう相変わらず1回戦負けしましたけどで負けたとこ負けたとこ追いかけてったら、あの最終的にねどこにたどり着いたんけな、それも忘れちゃったよ。まあなんだかんだ言ってね、あの浦和学院を注目したわけ、浦和学院前回みたいにね、まあ行けんじゃねえかと思って、そしたら負けちゃいましてね、春日部共栄に5対6、1点差でね負けて、まあ、春日部共栄はまあ強いからね、じゃあ春日部共栄を、応援するかって思ってたら、これまた負けちゃいましてあそっかと思って、実は明日決勝戦なんですね、もう決勝なんですよね埼玉県で、我が埼玉県から送り出すのはじゃじゃん、まあこの決勝の勝った方なんですけども、花咲徳栄か翔平、まあ、翔平サッカーが強いんだけどね、野球が実はまだ甲子園プロ野球選手何人も出てるらしいんですけど、だけど、まあ、甲子園出場はまだしてないみたいなね感じで、悲願の甲子園出場なるかね。で花咲徳栄は2017年にね全国優勝もしてるから、今回も余裕じゃねえのみたいな、余裕でしょうみたいなね、まあ前回のね試合、花咲徳栄と翔平のね試合はコールドゲームで花咲徳栄がね、圧勝したっていうのもありますけどね、ただまあ出てる選手違うからねもうね、なのでその辺がさやっぱねプロ野球と違うのその辺だよね、大会が変わるとね出る選手が変わるじゃない、まあプロ野球ももちろん変わるっちゃ変わるんだけど、そのね3年生がいなくなってとかさ、ね、2年生が出てきてとか1年生が出てとかさ新入ってとか、なんかそういう目まぐるしく変わるじゃない高校野球って、だからちょっとね まあ、高校サッカーもそうなんだよね。高校サッカーもそうなんだよ。次のスター選手は誰だみたいな感じで、まあ、楽しいじゃないですか、そこね。うん、それと、もうなんせ1試合、1試合、1試合じゃない。そこのなんか、なんだろうね。その、もうね、リーグ戦じゃないからさ。ね。そこがなんかね、なんか本当に一瞬のね、あれだよね。だからまあ注目してますよ、どっちか。うん、ですね。甲子園に埼玉県から送り出すのは。まあ、個人的には、花咲徳栄が出て、ね、浦和学院のね、雪辱を晴らしてもらいたいな、みたいな。もう一度全国制覇ってね、してもらえたら、埼玉県民としては、めちゃめちゃ、嬉しいですけどね、もう8月もね、楽しい8月になりますよ。まあ、オリンピックも注目してるし、甲子園もちょっと注目してる。もう明日もね、別に見に行けないんですよね。そう、決勝戦、埼玉県のね、決勝戦。結局今年も1試合も見に行けなかったっすけど、なんかね、忙しいんだよね、金土日ってなんだかんだと。あれもなんかさ、平日やってくれればいいんだけどね、試合ね、予選のさ。なかなかね、やっぱ金、土日が多いじゃん。土日が多くて。土日忙しいからさ、そう、高校野球見に行くってる場合でもないので、平日や、まあ平日も忙しいけどね。じゃあ結局行けねえじゃねえかって話なんだけど、そう、それはちょっとね、心残り。甲子園に見には行けないからね、さすがにね。甲子園までは見に行けないからね。だなんか本当、しょぼい、県内のね、しょぼい試合から、本当は行きたかったんだけどね。そんなに遊んでばっかりいられない自分なので、そうなったらね、そうしたいな、なんて思うけどね。オリンピックも、まあ注目とはいえ、ね、時間帯がね、ずれてるから、その生で全部は見れないし、やっぱ夜のね、スポーツニュース系の、ダイジェストしか見れないけども、そんな中で注目できたかななんて思ってますけどね。そう、それがね、楽しみでありますよ。あと、まあ、モータースポーツの方もね、また夏本番来てて、いろいろね、まあ、世界選手権で行くと F1 とかね、F2 とかありつつ、まあ、国内もね、スーパーフォーミュラとか、まあ、面白い、スーパー GT とかね、面白いレースがあって、それはまあ、なあ、今年は一回もサーキットまで行けてないんだけど、どっかでね、見物行きたいなと思っつつ、やっぱね、ちょっと今年は仕事今頑張ってるんで、そうなんだよな、なかなかね、遊んでばかりもいられないので、あれしてますけども、っていうかね、廃墟別荘が面白すぎて、廃墟別荘の修繕が面白すぎて、なかなか他のことが手につかない、休みの日に、他のものにその、他のことできないみたいなね、そんな感じになってて、動画の編集もね、今もう時間がなかなか取れなくてね、できてないんだけども、まあ、その辺もうまく進めていきたいなと思いつつで、陶器の方もね、自分で行ってやってきましたしね、金曜日の日に法務局に行って、不動産陶器自分でやってきましたよ。これはもう司法書士さんに、まあ、10万円払ってお願いするっていうのが通常のね、5万円から10万円払ってお願いするっていうのが通常のパターンなんですが、自分で、まあ、勉強のためにね、含めてやってきました。多分大丈夫じゃないかなって思うんですけどね。まあダメだったらダメってことはまあないんで、そう、なんか書類が足んなかったら足んないよって言われるから持っていけばいいし、そうだからね、やり直しもね、なんかも聞くから言えなんだけども、ただまあ自分でできたぞと、できるぞ多分みたいな、そんな感じでね、いますけどね。で、あとはね、それに合わせていろいろね、修繕、まあね、あと水問題が片付けばね、電気も通っててね、でガスはいらないから、ガスいらないんだよなみたいな。でガスいらないっていうと、じゃあどうすんですか、お風呂って話なんだけど、お風呂はね、なんか知らんけど別荘地ってさ、これね、さっき言ってた、なんだろうな、 四つ目門のその別荘、60万で買った別荘を修繕するっていうのもあったんだけど、その四つ目門さんはあのやっぱガスはガスをあのなんかプロパンガスをお願いすると年間使っても使わなくても年間2万いくらだかを払わなきゃなんないみたいなこと言ってて、であとはそれプラス使った分だけね、そのプロパンガスを入れ替えるとね、あのかかるじゃないですか、あの月々の使用料みたいなのかかるじゃないですか、それプラス年間2万いくらかかる、だからガスは契約しませんでしたって言ってたんですよ。で特にその料理なんてやってもそのたかが知れてるからカセットコンロとかっていいし、うん、どうしても必要になったら IH をつけるとかって言ってたんですと、みんなね、え、じゃあお風呂どうすんの、お風呂どうすんのって言うんだけど、いやお風呂ね灯油なんですよ湯沸かし器、僕のあの1円別荘もあの湯沸か給湯器は灯油なんですよ多分、うん、僕の師匠のね那須高原の別荘も給湯器は灯油なんですよ。だからプロパンガスって本当にあのあれしか使ってないんですよね、あのコンロ、うん、あとはストーブがもしあったらね、ガスストーブがあったらガスストーブなんだけど、ないでしょきっとね。なのでそうガスストーブいるかな、灯油ストーブがねあったような気がするんで、うん、それでいいのかなみたいなね、そんな感じですよね。なんかそうエアコンついてないからさ、1円別荘でこの間もね行ったんだけど、畳の部屋に寝っ転がれるようになったのよ、ついに寝っ転がれるようになったんですよ。すごくないですか、寝っ転がれるようになった、寝っ転が、うん、3回言うしてないで扇風機がさあるわけ、すんげえ古い超ザ昭和みたいな扇風機があって、コンセント入れたら動いたのよでそれの扇風機で、うん、窓開けて扇風機でもうねめっちゃ涼しいんだよね、そう真夏にね。だからさエアコンいらないんだよ今のところ。冬ね寒い時はどうすんのかって話なんだけど、まあその時はねさすがに、ってかさ真冬のすげえ寒い時行かないと思うんだよね。そうだからやっぱガスはいらねえなと思って、ガスの契約はするつもりない、うん、カセットコンロでいいわみたいな感じでも本当に必要になったら IH 入れるわみたいな感じ、うん、それでいいと思ってます。電子レンジと IH かカセットコンロでなんとかなるでしょう、その本格的な料理なんか多分作んねえから。であとはね給湯器は灯油なんでっていいんじゃねえみたいな、そんな感じなんだよね。であとはね、そう水がだからあとね水道が引けてね、浄化槽問題が解決したら、実は浄化槽発見したんですよ。うわ浄化槽あるじゃん、お腹のタンクあるじゃん、なんか液体入ってるじゃんみたいなとこまでは分かりました。浄化槽を発見しました。ただ中のねもう微生物とかもうみんな死滅してると思うので、浄化槽のねメンテナンスをその観光環境会社だかなんだかっていうところにお願いしてね、ちょっとメンテナンスしてもらわなきゃならないんだけどね。でそれがかもし浄化槽が生き返ったら、もうトイレはねタンクに水さえ入れりゃ流せば使えるので、まあでも便器ダメだな、便器交換しますよ、便器交換して、うん、便器の交換が自分できるんで便器交換して、でねまあ捨てに行くのは面倒っちゃ面倒なんだけど、まあでもできるので、それでトイレが使えるようになったら、あとはもう浄水道をどうするかっていう問題だけになりますね。で、まあ、しばらくね飲み水はペットボトルのね水でいいし、うん、まあ、手洗う水とかはね実は今メンテの時もねやっぱ水使うんだけど、それは裏の川沢からね、川からバケツでえちらおちら汲んできて使ってるんで、だからまあそれはそれでいいんじゃないみたいな、うん、飲み水はねペットボトルでやればいいし、じゃあトイレの水はどうするんだって言ったら別に川の水でいいわけじゃんそう飲むわけじゃないから、それなんかねポンプで仕上げたらそれでもいいしね、うん、そんなのちょっとね今考えてたら面白いですよね、なんかね、うん、それが面白すぎて、別荘が面白すぎて そう、他のことが手につかないんだよね休みの日はなんか別荘いじるのが楽しすぎるみたいな感じに今なってきています。そんな感じだ。まあね、この夏はね、そうですよ、もうオリンピックと高校野球と、うん、あとさ、プロ野球だな、プロ野球、プロ野球はね、そう、僕はね、ベスターズファンになりますから、ベスターズの応援に行きましょうよ、ベスターズファンの方々とか言って、もうあちこちで言ってたんだけど誰も反応なくて、無理やりベイスターズファンだろうっていうのね、あの何人かに声かけたら一人があいいですよみたいな感じで心よく乗っかってきてくれたので、ちょっとベイスターズね、ナイター見に行きますよ、あの8月は、うん、もう楽しみで仕方ないです今から。もうベイスターズ応援しますよ、プロ野球も応援する。もうね、あの埼玉だからといって西武ライオンズのファンではないです僕は。で、関東だから巨人ファンってわけでもないです。僕はベイスターズファンになります、今から勉強して今からかよって話なんだけど今から勉強してベイスターズファンになります、うん、それで野球見て喜びますまあサッカーだね、サッカーがね、サッカーは今ね、福岡ね、の、応援をしています。今野選手、ね、身長160センチですよ、男子の。ただドリブルがね、めちゃめちゃ上手くて速いんだよね。なのでね、普通160センチなんて身長じゃレギュラーになれないんだけど、彼はレギュラーでやってるんだよね。それぐらいドリブルが上手い。あとね、ボレーシュートがね、たまに出るんだよね。それがすごい。まあそれをね、ちょっと注目しつつ、モータースポーツも見つつ、仕事もやりながら、うん、別荘をいじりながら、そんな夏を過ごそうと思ってます。ただ8月はやること本当にいっぱいあるんで、7月はもうやりきりますよ。もうちょいだけどね、まだまだもうちょい残ってるのがあるけど、それをやり終えて7月をやり尽くして、で8月もやることてんこ盛りなんだけど、それをやりつつ、そのね、スポーツ、野球、サッカー、オリンピック、あとモータースポーツ、その辺をね、楽しみながら行こうかななんて思うんですけどね。皆さんはどんな夏を過ごしますか？夏祭りね、スイカ食べた？トウモロコシ食べた？スイカ食べた？ナスは食べた？どう？夏は満喫してる？蚊取り線香の香り嗅いだ？この間ナスでね、蚊取り線香に火をつけたんですよ。めちゃ懐かしい香りがして。うち埼玉の家ってさ、蚊が出ないんですよ。埼玉の家ね、一戸建てなんだけどゴキブリ出ないんですよって言ったら、嘘だ嘘だってみんなに言われるんだけど、いや本当ゴキブリ出ないんですよこの家。なぜですかねそう、ゴキブリが出ないですよね。マンションも出ないけど、ここもねゴキブリ入ってこないんですよね。だからすごい助かってるんだけど、うん、うちの娘ね、 G 大嫌いなんであれなんだけど、ここゴキブリ出ない。でもちろんナスもね、ゴキブリなんかいないんですよ。食べ物ないし、30年ぐらいほったらかしてあったから。ただ虫がすごいいっぱいいたんで、バルサンをね、2回炊いたら、3個2回やったら、今もう虫ほとんどいないですよね結構快適で、うん、あとは網戸ね張り直して、うん、そんでも蚊取り線香ね、蚊がたまに入ってくるんで、蚊取り線香をその作業でも含めてね炊いたら、すげえ懐かしい香りして、夏ってさこれだよなみたいな、この香りみたいな。ね、みんなも夏をさ、子供の頃夏といえば何だったみたいな、子供の頃に、なんかね、感受性の高かった頃に得た夏の記憶っていうのを呼び戻すようなね、スイカ、何だっけ、トウモロコシ、あとは例えば麦茶とか、蚊取り線香の匂いとかね、そんなね夏のことをね、ちょっともう一度やってみると結構面白いかもしれないね。トマトを冷やして丸ごとかじるとかそんなのをちょっとねやってみるといいんじゃないんですか。かき氷食べたりでもねいいですしね。まあまあまあまあ、夏満喫しましょうよ、どうせクソ暑いんだから。まあそんな感じでね、今日もそろそろ終わります。明日日曜日なんでね、早めに起きて楽しいことやろうと思います。僕はね、17期のチームミーティング明日7時からあるのでちょっと今日早めに寝て、明日は6時に起きてセッティングしようと思います。ということで、そろそろ寝ましょう。ではまた来週、さようなら、おやすみなさい。